ミヤコーチのアゲマンラボラトリー。
皆さんこんにちは。私はこの番組のナビゲーターを務めます山田詩織と申します。この番組は聞き上手であるアゲマンコンサルタントのミヤコーチが男女関係のコミュニケーションの違い、恋愛、結婚、そしてアゲマンになりたい女性になるためのヒントをお伝えする番組です。聞き上手、質問上手、気づかせ上手のミヤコーチだからこそ語れる言葉をお伝えしてまいります。人生を素敵なパートナーと過ごすヒントを探してみてください。
皆さんこんにちは、ミヤコーチです。本日もポッドキャストラジオアゲマンラボラトリーをスタートしていきたいと思います。先日ですね、ボイストレーニングというのを初めて受けてきまして、やはりですね、私のラジオをですね、こう聞いてる方は分かると思うんですけども、よく噛むんですよね。こう滑舌が悪いというか、喋ってると舌がですね、こうどもついて、こうなんて言うんでしょう、まあ聞き取りにくい言葉になるということで、まあそれを改善しようと思ってですね、行ってきたんですね。で、先生に言われたことは、口の中だけ、口先だけで言葉を出そうとすると、どうしてもどもったり、こう噛んでしまうと。で、お腹からこう息を吐いたり、腹式呼吸をすることで、そういうことも少なくなりますよ、なんて教えていただいて、今それを試して喋ってるんですが、いかがでしょうか。やはりですね、プロに教わると違いますね。それを意識して喋りたいなと今後思っております。今後もよろしくお願いします。で、本日はですね、また素敵なゲストをお迎えしております。本日のゲストなんですが、フラワーアーティストの和田浩二さんという方をゲストでお迎えしております。前回ですね、ゲストにお迎えしました、世界を股にかけるこだわり映像ウェブクリエイターの志村新平さんの中のですね、話も出てたんですけども、和田浩一さんという、まあ、フラワーアーティストをやられている方ですね。もうこの方すごい方でして、例えばですね、後世の石星のブランドムービーでですね、フラワーアーティストアートを担当したりですとか、あとはもうカネボー化粧品のエビータという CM でですね、まあそちらも、まあ、フラワーアーティストとして装飾を担当されたりですとか、また雑誌ですね、ヤングマガジンのですね、まあ、表紙とか そのグラビアの、グラビア撮影の時の、まあ、後ろの、まあ、お花を担当されたりですとか、あと映画スパイダーマンですね、アメージングスパイダーマン の、 プライベートディナーパーティーのそのフラワーアーティストも担当されたりとか、もうすごい方でして、最近ではゲーテ11月号に単独インタビューされて掲載されたりですとか、もうですね、まあ何ですか、フラワーアーティスト界ではもう知らない方はいないという方ですね。で、ありがたいことにですね、和田浩二さんとはもう5年以上のお付き合いさせていただいてる感じででして、私もですね、名前をですね、高知さんの高を取って、高さんと呼ばせていただいて、非常に仲良くさせていただいております。まあ、そんなプラアーティストの和田高知さんとですね、今回も、前編、中編、後編に分けて、3回に分けて対談をしておりますので、ぜひ、聞いていただけたらと思います。では、楽しんでいってください。本日もよろしくお願いいたします。
まあ、あの辺の石星の、まあ、ブランドムービーのやっぱりお花とか、あともう一つはウテナ化粧品
ってい
う、さんっていうところが この間ね、創業90周年で、その大きなイベントがキャンペーンがあったんですけど、それの、まあ、総合プロデュースやらせてもらって、ギフト用のフラワーアレンジメントにプレゼントを、あとなんかランチパーティー、招待したパーティーがあったんですけど、その時の、まあ、レストランの会場装飾と うん、そういうのさせていただきましたね。
うん、ね、コウさん手が届かないところに行っちゃったっていう。
いやいやいや、何言ってるんですか。
そうですよね。うん、で、あとはコウさんといえばフォトウェディング。
そうですね。はい。
ああ、私も実は一度お手伝いさせて、うん、お手伝いというか、まあ、そんなに大きな声で言えないんですけど、
あの時は大変助かりました。
はい、はい、多分フォトウェディングってね、まあ、人によってまあ聞き慣れないというか、うん、あの方もいらっしゃると思うので、うん、どういうものなのかってちょっと教えていただいていいですか。
うん、そうですね、まあ、はい、フォトウェディング、まあ、いわゆる結婚式、ね、サービスなんですけど、
はい、
そのまあ、一般的には結婚式をしない人たちが、まあせめて結婚式しなくても写真ぐらい撮りたいねっていう人たちが利用される、まあそういったサービスなんですけども、
最近そういう方たちが増えてるんですよね。式挙げずに、
そうですね、なんか割とそのナシ婚という言葉が割と一時期なんかちょっと出てた時があったんですけど、まあその結婚式をしないカップルっていうのが今、これもね、何年か前の統計だと、婚姻届を出したカップルの約半数が、
はい、
かもう結婚式をしないっていう、そういう統計も出てたことがあって、うん、そういったなし婚層の人たちに向けたサービスとして、はい、まあ、フォトウェディングっていうのが結構今熱い市場になってるみたいなんですよね。
ね、例えばさっきもその聞いた時にちょうどこの収録もそのKOOさんのアトリエで今日はやってるんですけども、
はい、
その聖火を使って実際にそのお花をこうまとって撮影をして、あと、まあ、場合によってご主人様も一緒に、
もちろんもちろん、もちろん新郎新婦でね、はい、
っていうものもあれば、あと先ほどちょっとお話聞いたんですけど、ブーケ、オンリーワンのブーケということで、まあ、聖火のブーケとあと造花のブーケという2種類をやってるってことですよね。
は
い
はい、そうですね、またそれはフォトウェディングとはまあ違うあれですけど、同じそのウェディング関連の、ね、サービスとして、今そうですね、ウェディングブーケの、まあ、サービス、
はい、
作ってます。はい、
私も婚活のお仕事というかお手伝いというかやってるんですけども、確かにその結婚式を挙げずに、まあ写真だけとか、あとその写真だけも先に撮らずにとか、
そうですね、
結構ね多くて、
あ、そう、
やっぱり聞くのは、お金がかかるっていう、
そうなんだよね
っていう方が結構多くて、で私もこういろいろとコンサル、いや婚活コンサルしてるんですけど、そのコンサルを受けるにもお金がないですとか、まあ、あと、まあ、いろんな事情があると思うんですけど、結構その金銭面での方たちが多いと思うんですけど、コウさんから見てそのやっぱり、まあ、ウェディングも武器もそうだと思うんですけど、その辺の余波とかって感じてたりしますか。
余波、
はい、
どうなんですかね。確かにね、結婚式イメージからするとね、どうしてもやっぱり何百万かかるっていうイメージがありますからね。でもね、まあ、よくよく、まあ、細かく調べていくと、まあ、結婚式でもいろいろあるから、まあ、本当にそういう何百万もする結婚式もあれば、もっとね手軽に10万円単位とかできるものもねあるだろうし、まあ、特にうちに来る人たちはそのフォトウェディングサービスなんかでいうと、まあその結婚式をしない人カップルがやっぱり問い合わせをして多いんですよね。でもそんな人たちでもせめてね、やっぱり ドレスを着たいっていうのはやっぱり ね女性にとっては、
一度は着たい、
一度はね、ウェディングドレスを身にまといたいっていうのはね、女性の憧れっていうんですか、まあ、あるじゃないですか。だから結婚式はしなくてもせめてウェディングドレスを着て写真は撮りたいっていう、そういう花嫁さん、まあ、そういう方が多いんですよ、フォトウェディングをね利用する人たちは、 でそんな中でも、まあ、うちは結構特殊な部類に入るので、うん、フォトウェディングサービスの中でも、
はい、
一般的なフォトウェディングサービスっていうとやっぱりあの写真室とか、うん、ドレス屋さんがやってる場合が多いんですよ、うん、
へえ、まあ、そこはセットみたいなもんです
ね。そうそう、スタジオみたいなもんね、はいはい、のがあってそこでもう撮るっていうパターンが多くて、まあ、それ以外にロケフォトって言ってね、
はい、
外で
お
あのロケーションフォトでね撮ったりする人もいるんですけど、
ロケフォト、
うん、はい、まあ、それが主流なんですけど、
うん、
もううちの場合はもう完全にもうお花っていうところに、ね、特化してやってるフォトウェディングなので、結構ね、まあ、問い合わせしてくるお客さんも、
うんうん、
あまりこう普通の写真じゃ面白くないなとか、
うん、
なんかみんなと一緒じゃつまんないよねとか、
はい、
まあ、そういう人たちが多いですね。
そうですよね、うん、まあ、なんですかね、さっきも話した時にその独自の目線とか こだわりとか、
うん、
っていう方がやっぱり求めてくるっていうところですよね。
そうですね、そうだと思います。だからそのさっきの間宮さんの質問からすると、まあ、余波っていうところで、
うんうん、
まあ、結婚式しない人たちが増えてきてる。でその中でも、まあ、いろんな考えを持った人がいるんだなっていうところは感じますね、
うん
うん、だから単純にもう本当にそういった資金がなくて結婚式できないっていう人もいれば、まあ、結婚式自体にあまり価値を感じなくて、でそれだったらその分の資金でね、
はい、
あの2人だけのそういうフォトウェディングっていうことで、あの自分たちが本当に満足できるものをやろうっていう人もいるし、
うん、ちょうど私も甲さんのお手伝いさせていただいた時に、うん、この五稜家の五月子を呼んで、
そうでしたね、
パーティー形式 で、
はい、
で一緒に撮影もして、
はいはい、
すごく和気あいあいと ね
言われ
てますね。
そう、この狭いアトリエにね20人以上の大人が来てね、
はい、すっごいにぎわってましたよ ね、
にぎわってたよね。
ちょうどテラス、まあ、この入り口の後テラスがあるんですけど、テラスも使って、うん、
ね、
ちょうど夏でしたか、
あれ、ね、結構暑い、そう5月の、ね、終わり初夏、
ね、初夏の頃ですね、うん、なので子供たちもね、
そう
来てワイワイして、
そうで食事はねオリジナルでやっぱりケータリングでね、は
い、そうですよね、
あれもここの雰囲気に合ったね、
うん、
メニューを用意してもらって、
うん、
まあ、あれはあれですごい楽しかったですよ
ね、うん、ああいうのってなんかいいなと思いましたね。
そうで、あのお客さんはね、
はい、
その後もあのなんだ今度友達だけ集めて、パーティーやったんですよ。
ああ湘南の、
こ、うん、別の場所、
あ別の場所で
江ノ島湘南で、
はいはいはい、
でその時にも、
はい、
会場に飾るお花やってもらえませんかって言ってくれて、
うん、
江ノ島の方まで出張で行ってでお花飾ってっていう風に、まあ、その後もねいろいろご注文いただいたりとか、
はいはいはいはい、
お付き合いさせてもらってるので、
うん、
まあ、すごい嬉しかったですよね、
うんうん、確かにこのアトリエも多分この温泉に入ってないかわからないですけど、ちょっと時計がカチコチになってるんですよね。
そうそう、
なんか、
うん、柱時計ね、
なんですかね、すごく時間がゆっくり流れてるような、うん、
そう僕自身がなんかそうやっぱ古いものが結構好きだから、うん、あんまり新しいものよりは、
はいはいはい、
うん、ちょっとこう時が経ってしまったようなね、
はい、
ちょっと昔のものとか好きなので、
うん、
なんかやっぱここはせっかく自分のアトリエを持ったからには、うん、なんか自分の好きなもので、
うん
うん、なんかこう空間作ってみたいなと思って、
まあ、ホームページの方を概要欄に載せさせていただくんですけど、コウさんをね見ていただくと、
うん、
アートスティックな服装とかやっぱりちょっと普通の感じの方とはやっぱ違うなっていう
普通ですよ。
いや普通なんですけど、やっぱね、やっぱなんか違うんですよ
違う、
コウさんがしてるね、いろんなよくつるむ方たちを前話した時に、コウさんやっぱりなんか凡人とは違うねっていう。
いやいや凡人です、凡人、凡
人。いやいやいや、今日今服装ちょっと言うとですねジャケットなんですけど、グリーンと何ですか、グリーンとブラックの
ストライプ
のジャケットと、
うん、 パンツ箱、イージーパンツですよ。イージーパンツ、
なんか素敵なハットをかぶって、うん、でシューズにはバッシュみたいな、
う
ん、
そうそうそう、はあ、エアジョーダン、
エアジョーダン、うんうん、なかなかないですよね。
ちなみにね、このジャケットはこれレディースなんですよ、は
い、あ、レディースなんですか。
そうそうそう、レディースもの着てるんですこっちじゃないよ。
あ、これ違うよ、私違うわよ、
違う
よあ、この音声入ってますね、はい、分かりました、うん、ありがとうございます。そうですか、分かりました。ちょっとコウさんのそのブーケのこととか、うん、あとフェイスブックページも持たれてますもんね。
そうですね、はい、フラワーアーティスト和田光一で、はいはい、登録してます、はいはい、
もうそうですし、あと和田コウさん のプライベートのフェイスブックページとかも、うん、リンクさせてもらっても大丈夫ですか。
あ、もちろんもちろんもちろん、はい、はい、あとインスタとか、うんうん、ツイッターとか、あんま更新頻度高くないですけど、はい、一通りアカウントは持ってますんで、
はい、はい、あとはそのね、ブーケの IC サイト、
EC サイト、
ね、IC サイトなんで、はい、EC サイト、はい、すいません、ちょっと今日
はい、
ですよね、はい、まあ、実際どういうものとか持ってるかとか、やっぱり最近インスタグラムもそうですし、ね、カップルになった時の記念とか、うんうん、そういうところでブーケを持ってね、写真撮っても面白いですよね。
そうそうそうそう、うんうん、やっぱりブーケって花嫁さん象徴するものなので、はいはい、まあ、当然ね、ウェディングドレスがやっぱりまず一番最初に来ると思うんですけど、うんうんうん、やっぱりね、ウェディングブーケもないことにはね、花嫁って成立しないんでね、
はい、
うん、でまたウェディングもつブーケの花の種類とか色合いとか形とかによっても全然印象変わってくるので、うん、せっかく素敵な花嫁さんがいて、その人に合っていないね、ブーケを持っちゃうと、うんうん、台無しになっちゃうんですよ ね、
そうですね、う
ん、せっかくだったらやっぱりその花嫁さんに似合うブーケをね、うんうん、持ってもらって、はい、それで写真を撮って、
うんうんうん、
やっぱりそうするとその写真ってこう一生残るものじゃないですか、
はい、
だからやっぱりウェディングブーケっていうのは、うん、まあいろんな考え方あると思うんですけど、うんうんうん、まあ、僕はすごく花嫁さんにとっては、はい、すごく大事なアイテム、うんうん、だと思ってます。
なるほど。じゃあちょっと今回はここまでなんですけど、うん、次回はそのウェディングそのブーケ の、 そのこだわりですとか、
はいはいはい、
あとはまあ生花でも作ってますし、はい、造花でもとか、はいはい、あと最近の海外の展開とか
そうです、ね、
っていうのもあるやってらっしゃるということなんで、はい、そのあたりをちょっと掘り下げて、はい、いろいろと聞かせてもらいたいと思います。
はい、わかりました、
はいはい、ぜひよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします、
は
い、
では本日のゲストですね、フラワーアーティストの和田光一さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。